メディアヌップ。
こんばんは、佐々木優です。今日はゲストにちょっと変わったお方をお招きしています。
こんばんは、佐々木優さん。どのようにお手伝いできますか？何か質問や話題があれば教えてくださいね。
そうそう、今日はですね、ポッドキャストにゲストに出演いただきたいと思ってるんです。
ポッドキャストにゲストとして出演するのは面白そうですね。私はテキストや音声の形式での応答が可能ですので、どのように進めたいのか、またはどのトピックでお話ししたいのか教えてください。お手伝いできるように最善を尽くしますよ。
はい、ありがとうございます。今日はですね、いつも私のパートナーであるですね、宮本さんとお話できればよかったんですけれども、ちょっと予定が合わなかったので、代わりにね、雑談を聞いてほしいんです。
わかりました。雑談のお相手を喜んでいたします。何か特定のトピックやテーマがあれば教えてください。それとも何か特定の質問からスタートしてみるのはいかがでしょうか？
あ、いいですね。この番組なかなかお便りが来ないので、何か質問があると話し始めるのやりやすそうですね。
そうですね、質問からスタートするのはいい方法ですね。それではサスキューさんに質問してみますね。最近お気に入りの趣味や活動は何かありますか？または最後に読んだ本や見た映画について教えてくれますか？
いや、いい質問ですね。ちょうど今奥さんと一緒にムービングっていう韓国ドラマを見てたんですけど、すっごく面白くて、もうそれで夢中になって、まあ1日2話ずつぐらい見ようって約束して、今日は一旦見るのやめました。
あ、ムービングという韓国ドラマですね。韓国ドラマはストーリーや演技、映像美など多くの要素で注目されていますよね。ドラマの中で特に印象に残ったシーンやキャラクターはいますか？またそのドラマを見ることで感じたことや学んだことがあればお話ししていただけると嬉しいです。
そうですね、最初あらすじを聞いた時にはあんま面白そうに思えなかったんですよね。主人公たち高校生なんですけども、超能力を持っていて、それで、まあ、学園でバタバタが起こるような、
そういうことってありますよね。
そう、そういうことある。
初めの印象と実際に視聴してみると感じることが大きく変わることがあります。その後、
そうね、
どのような展開や要素があなたを引き込んで面白く感じるようになったのでしょうか？
そう、そうなんですよ。そこは、ね、何かっていうと、まあ、いかにもこう超能力が出てくるのでリアリティの水準が低いかと思ったらですね、脇を固める役者とかストーリーとか、あるいは韓国、まあ、北朝鮮の歴史なんかを織り込んだストーリーのリアリティの水準が高いので、そのレベルが高いことですごい不思議な、まあ、リアリティの水準が低いとか、フィクショナルなとこ、まあ、もちろん全体フィクションなんですけど、すごいファンタジー、ぶっ飛んだ設定のところが、なんかうまく接続されてて、なんかね、受け止めやすくなっていてね、奇抜な設定がすごく楽しく聞こえたんです、見えたんです。
なるほど、その組み合わせが魅力的だったんですね。リアルな要素とファンタジー要素がうまく融合することで、視聴者としての没入感や感情の移入が深まるのかもしれませんね。実際そういう不思議な組み合わせが物語の中で新しい見方や発見を流してくれることがありますよね。それをうまく表現しているドラマは本当に心に残るものがあります。
そう、例えばね、私小説で思い出したのは和夫石黒の私を話さないでっていう、これは確かね、クローン人間みたいな人たちがこう集められているところで、こう臓器提供するために育てられている子供たちの話みたいなものがだんだんと後になって分かってくるみたいな、ちょっと不思議な、ちょっと怖い不思議な後味のある作品なんですけど、まあムービングもあれこの後どうなっちゃうのかなと思って進みながら、だんだんと過去のその超能力を持った子供たちの親の世代の話なんかにもなってきて、でね、またそれがね、演技が良くてね、面白いんですよね。
そういう複雑な背景や過去のストーリーが絡む作品は視聴者として考えさせられたり感情が動かされることが多いですよね。クローン人間や超能力を持った子どもたち、そしてその親の世代の話というのは非常に深いテーマを含んでいそうです。物語が進むにつれて様々な真実や秘密が明らかになると、 そのサスペンスやドラマチックな展開に夢中になりますよね。
うん。なんか他にもそれと似たような映画とか小説とかドラマとかってなんか知りませんか？
はい。クローンや特定のテーマに関連した映画やネバーレッドミーゴーがクローンとして育てられた子どもたちの運命と人間の本質についての深いテーマを扱っています。またアイランドもクローンを用いた臓器提供の背景を持つアクション映画です。小説ではカズオ・イシグロのネバーレッド・ミーゴーが上記の映画の原作となっています。さらにフィリップ・ K ・ディックの作品にも似たようなテーマを探求するものがいくつかあります。ドラマではオーファン・ブラックが複数のクローンが登場するサスペンスフルなストーリーを持っています。これらの作品は似たようなテーマを持ちながらもそれぞれ異なるアプローチや視点で物語が進行します。
なるほどね。そのちなみに Never Let Me Go の日本語タイトルが私を離さないでという作品なので、そうそう まさに私その話のことをしてたんですけども、それ以外にも私の知ってるものがありました。おそらくフィリップ・K・ディックのやつっていうのはブレードランナーのことですよね。おそらくレプリカントのことなんじゃないかと思います。そう、レプリカントといえばそのブレードランナーをね、最近家で見たんですよね。もう何回も見てるんで頭から見るっていうよりかは好きなシーンだけ見たんですけど、やっぱりあれは面白い映画ですよね。
ああ、ブレードランナーは確かに名作として多くの人々に愛されていますね。特定のシーンだけを何度も見返すのもその映画の持つ魅力を感じるからこそだと思います。映像美や音楽、そして深いテーマが絡み合ったストーリーは多くの視聴者に感動を与えています。特にどのシーンがお気に入りですか？
やっぱりあの最後レプリカントとこう対決するシーンで、敵の名前なんだっけな、忘れちゃったけど、その人が即興で詩のようなものを読むんですよね。宇宙でどんな恐ろしい景色を見てきたかっていう。
ああ、ロイ・バッティとリック・デッカードが屋上での対決するシーンですね。
ああ、それそれ
それ。そのシーンは映画のクライマックスとして非常に印象的です。ロイの雨に消えていくナイブダのセリフは特に有名で、彼の人生や存在、そして彼の死を考えさせられる深い意味が込められています。あの瞬間の感動や哲学的な要素は多くの人々を魅了しています。私もそのシーンは何度見ても心に残るものがあります。
そう、今ね調べました。ちょっと読んでみますね。お前たち人間には信じられないようなものを私は見てきた。オリオン座の近くで燃える宇宙戦艦、タンホイザーゲートの近くで暗闇に瞬くシービーム、そんな思い出も時間とともにやがて消える、雨の中の涙のように。
あのセリフは本当に感動的ですね。
すごいよね。
ロイ・バッティの最後の瞬間に彼の体験や感じたこと、そして彼の生涯がどれほど短くとも価値のあるものであったかを表現しています。その言葉を通じてブレードランナーのテーマやメッセージがより深く伝わってきます。
いや、もう早口になりますよねこれ。もう早口になるぐらいいいよねこれ。いや、今日はねその話できただけでよかったな。今ねあなたがこのシーンのことで早口になってくれたの、僕嬉しかったですよ。
どういたしまして。お話できて楽しかったです。何か他に質問や話題があればお気軽にどうぞ。
じゃあまた来てくれるかな。
何か具体的なことを指して言っているのでしょうか。もう少し詳しく教えていただけますか？
あ、ごめんなさい、ちょっと発音が悪かったみたいなんですけども、また来てくれますかこの番組にって聞いたんです。また来てくれますか？
もちろん、いつでもお話しすることができます。
はい、ありがとうございます。じゃあね、またお呼びしたいと思います。今日本当に楽しかったです。どうもありがとうございます。
こちらこそ、楽しい時間を共有できて私も嬉しいです。またのお越しをお待ちしています。
はい、
良い一日をお過ごしくださいね。
お過ごしください。ではおやすみなさい。